キンキンラジオ。はい、皆さんこんにちは、キンキンです。
ギンギンです。
2018年、今年見た映画、
今年何本ぐらい見た？
あね、もうもっぱら DVD かオンデマンド専門なんですが、でも今年60本ぐらい見たかな。
結構見てるね。
毎年ね、年 4,50 本見れたらええかなぐらいな感じなんだけど、なんか今年はね、見たいの結構多くって、もう下半期は週 2,3 本ぐらいのペースで見てたかな。
セックスの回数より多いよ、ね、
いらんこと言わんで、
もう年やからそんなにできへん。
もうええ。
なんか印象に残った作品である？
最近見たのだと、やっぱ孤狼の血はすごかったな。
えげつなかったよね。
だからね、その昔の、まあ、昭和の東映ヤクザ映画をやっぱりこう彷彿とさせる雰囲気っていうのをこう醸し出してたし、もうね、もうこれでもかっていうぐらいのバイオレンスを見せてくる。
だから
も
うこの映画見るとアウトレージがぬるく感じるっていう人もおるやん。
だからね、その何やろう、やっぱりそのヤクザ映画っていう形は取ってるんだけど、なんかこうその中に正義とは何かみたいなね。
またあの役所広司の丸坊デカがえげつないね。
もうね、宝くじの CM と同じ人と思われ。
ほんまやで。
まだね、これ原作を女性の作家が書いてるっていうのはまたちょっと意外やった。
なんかま昔からそういう任侠映画とか仁義なき戦いみたいなの好きだったんでしょ。
これ原作も続編があるし、でそれもまた映画化されるみたいなんで非常に楽しみですね。あともう一本挙げるとしたら、あの松坂桃李主演の少年、
はいはい、
あの娼婦の娼に、まあ、年号の年って書いて、まあ、少年っていう当て字なんだけど、まあ、
いわゆる男の娼婦の話だよね。
でこれあの原作はね、石田衣良さんの小説で、結構昔に読んでから俺ずっとすごい好きな作品で、こう舞台化もされてて、で今度また映画になるって聞いた時に、これどうすんやろ、大丈夫なんかなっていうね、
まあ、ものすごい官能的な作品やもんな。
だからその松坂桃李君演じる、まあ、無気力な大学生が、まあ、あるきっかけで、まあ、そういう女性に、なんていうかな、体を売る商売っていうのかな、そういう世界に踏み込んでいって、でいろんな女性と出会っていく中でこう人間としても成長していく、
うん、
でまあ、こういう官能映画って、まあ、さ昔から、まあ、V シネマとかでも今でもたくさんあるんだけど、大抵つまらんや、まあ、
映像もチャッチーし、もうセリフも棒読みやし、ストーリーもなんか凡庸やし、
だからね、この作品もなんかそんな風になってたら嫌だなって思ってたんだけど、見始めるともうその不安っていうのを一気に払拭されて、
引き込まれた。
まずね、やっぱそのベッドシーンがものすごい綺麗に撮ってあんね、まあ、
照明とかカメラアングルとか、
でまあ、それ以外のシーンも、まあ、東京が舞台なんだけど、とにかく東京のマッチをすごいおしゃれに撮ってる、
はい、
でまあ、その主人公が何人との女性と出会って体を重ねていくんだけど、それぞれがみんなその持ってる欲望の形が違う。
だその性とか欲望って持ってる奥深さっていうのに主人公がどんどんこう目覚めていくんだよね。だ
そのストーリーの展開っていうのもやっぱ原作をすごい大事にして描いてると思ったし、だからその性っていうものをテーマにして、ここまでこう正面から逃げずにこうがっぷり向き合ってる、それでいてやっぱ映画としてちゃんと完成されてる作品ってなかなかめったに出会えないんで、まあ、なんか今年見た一本なんかあげろって言われたら、この松坂桃李主演の少年を選ぶかな。
そう考えると松坂桃李ってやっぱすごいよね。
あ、やっぱ不能犯みたいなすごい悪役もやるし、孤狼の血も刑事役で出てたけど、その映画の前半と後半でやっぱキャラクターがこうちょっとずつ変わっていくやん、
どんどん悪に染まっていく、
まあ、それも単純な悪じゃなくって、その役所広司がやってた丸坊デカのこう色にどんどん染まっていくというか、そっちの世界にちょっとずつ足を踏み入れていく。
だから来年は時代劇の主演も控えてるしな。
やっぱね、松坂桃李ってすごいなって思いますね。キンキンラジオ、キンキンラジオ、キンキンラ
ジオ。まあやっぱ日本映画が多いか。
まあだいたい毎年3分の2ぐらいが日本映画で、でまあ3分の1ぐらいが外国の映画なんだけど、
ハリウッド映画にあんま見たいのがないんだよね。
だその日本で公開されてるメジャーな作品、ハリウッド作品ってもう最近ほんとアメコミヒーローの実写版か、まあ、ファンタジー映画か、ああいうピクサーの CG アニメか、なんかそんな感じやん。
こうなんかこうじっくりとドラマを見せてくれる大人向けの映画っていうのはなかなかね見つからないよね。
でもねやっぱり その気になって探してみるとなんかやっぱりいいアメリカ映画ってあるもんで、まあちょっと前見たんだとベイビードライバーも面白かったし、
やっぱカーアクションって面白いよね。
やっぱその展開のテンポの良さとやっぱその音楽のかっこよさ、
ファンキーなソウルミュージックがずっと流れたもんね。
あとはねゲティ家の身代金、
あの大富豪の孫が誘拐されるやつ、
まあ、あとね、まあ、グレイテストショーマンも見たんだけど、
ミュージカルなんてめったに見ないもんね。
あね、ララランドは俺正直あんまりピンとこなかったのよ、
うん、
でもねグレイテストショーマンはやっぱなんやろな、ベタな映画やねんけどやっぱりなんかこう素直に感動してしまったね。
やっぱ音楽は良かったからじゃ
ん。うん、やっぱその曲そのものの良さとやっぱそれを歌ってる役者さんの演技、
うん、
だからこれから先もう10年20年先もやっぱり何回もいろんな国で舞台化されたり再上演されていく、なんか名作ミュージカルの一つが誕生したなっていうようなことをすごい思いましたね、
うん、
あとアメリカ映画だと、うん、スリービルボード、
どうでした？
俺ね、これ本当好き嫌いが分かれる映画だと思うんだけど、俺はなんかすんごいこうなんていうかな、こうしっくりくるというか、
なかなか感情移入しにくい映画でもあるやん。
だからその大切なもの、愛する人を奪われた時に人間がどんだけ常軌を逸した行動を取るかっていうのをずっと描いてる映画や、
はい、
で主人公含め何人かの人物が出てくるんだけど、みんな取る行動がものすごくエゴイスティックで感情とか怒りに任せてって後先を考えない、もうその時の瞬発力だけでバーって行動してしま う
見ながらおいおいおいって何か突っ込んだが、
その誰一人こう正しい行動を取らないんだけど、でもねその前半になんやねんこいつってずっと思ってた人物が後半になんかこう意外ないい面を見せてくれたり、その人間っていうのは表面から見えてる部分だけじゃない、別の一面っていうのは必ず持ってるんだぞっていうね。
だそのこういうキャラクターの人だろうって思ってるところをやっぱどんどんひっくり返していくよね。
だそのストーリーの展開も、あ次こうなるだろうなっていうところを全部裏切っていくやん。もう
ラストまでずっと裏切り続けていくよね。
だその予定調和じゃないところが俺この映画すんごい好き。
まあ、その愛する娘をレイプされて焼き殺された女性っていうのが主人公なんだけど、まあ、そういうテーマでありながら全くお涙頂戴の感動作にならない、
まあ、なんかねそこがねこの映画すごいいいところだと思うし、あとねそのあれイリノイ州だっけ、アメリカのすごい田舎町を描いてるんだけど、俺こういうタイプの映画すごい好きで、
まあ、コーエン兄弟の映画とかよくありそうやんな。
まあ、そのアメリカの田舎町にあるあのまあ永遠とまっすぐ続く道路、
はい、
まあ、あとその閉鎖的な人間関係、
もう何も隠し事ができない、
だ一見のどかなんだけどどっかその生活の中に緊張感があるっていうのかな。だ
そこに、まあ、ある事件が起きることでその町に住む人たちの運命がちょっとずつ狂っていくというか変わっていくんだよね。
だからその決して美しい物語でもないし、まあ、非常にアナーキーで破天荒なもう荒々しい映画なんだけど、やっぱその人間の怒りっていうものをすごいこう表現してる、すごいいい映画だったと思いますけどね。
ただ好き嫌いは分かれると。
あとねこれはちょっと掘り出し前やったなと思ったのがゲットアウトっていう映画があって、
まあ出ていけっていう意味や
ん
な。
これもねそのアメリカの田舎町を舞台してるんだけど、その黒人の男性と白人の女性のすごい幸せそうなカップルがいて、で、まあ、彼女の家にお父さんお母さんご両親に挨拶に行くと、
まあ、男が一番緊張する瞬間やんな。
で、まあ、この幸せそうなカップルがね、まあ、ドライブしながら、まあ、楽しそうにその彼女の実家へ、帰省する、
はい、
で、まあ、彼女の両親が、まあ、最初温かく迎え入れてくれる、
うん、
なんだけどこの家に、黒人のメイドさんと、まあ、庭仕事したりするお手伝いさんの男性が、まあ、一人ずついるのよ、
はい、
まあ、その主人公の男性も黒人なんでちょっとやっぱ複雑な心境するのかなと思うんだけど、
まあな、
ただねこの黒人のその使用人二人が何とも言えない不気味な雰囲気を醸し出してねんね、
はい、
でその不気味さの正体っていうのもまだ分からへんねん、
なんとなく違和感覚えてると。
でね、やばいなやばいな怖いな怖いなって思ってるうちにこの物語が全く予想もしなかった方向に展開していく
ん。なんやろ、
もうこれね一切ネタバレできひんね。ただね見終わった後、あ、これ面白かったと。
ホラーな。
いや、あのね、死で言えばサスペンススリラーっていうのかな、
まあ、ちょっとこう緊張感のあるタイプの話ね。
だから主人公がその得体の知れない出来事にどんどん巻き込まれていく、もう果たしてそこから生きて抜け出せるのかみたいなね、
はあ、
でやっぱりその黒人と白人の関係っていうのをやっぱりある種テーマとして描いてるんで、もうこれ本当やっぱアメリカ映画ならではというか、
あ、そこはやっぱり未だにいろいろあるんやね。
だそのただ単に黒人を見下して差別してるっていうだけじゃない、なんかこう白人が黒人に対して持ってる複雑な思いっていうのかな、うん、まあこれ以上言えないんだけど、まあ、とにかく面白い映画だった。もうこれ今年見た中で結構掘り出し物だったなっていう作品だったんで、このゲットアウトっていうね映画、もしよかったら見てみてください。
おすすめです。
あのね、まあ、ゾンビ映画ってやっぱり人気あるやん。
カメラを止めるなとか大ヒットしたもんな。
でね、よく DVD 見てるとなんかよう流れてくる予告編ってあるやん。
あ、またこの予告かみたいな。
で、まあ、あんまよく流れるんでちょっとさすがに気になって一回見てみようと思って見てみたのが、これ韓国映画なんだけど、新幹線ファイナルエクスプレスっていう。
新幹線、
これダジャレなんだけど、新幹線のシーンは新しい で幹線があのなんていう、ウイルスとかに感染するの感染。
もうそれで内容予測つくわ。
あ、ね、その内臓のウイルスに感染した乗客がどんどんゾンビになっていって、で主人公たちが新幹線の中で追いかけられまくるっていう、ただそれだけの映画なんだけど、これがねめちゃめちゃ泣けるね。
泣ける。
あ、ね、やっぱその父親と娘の愛情みたいなのをテーマに描いてるんだけど、まあ、主人公はね、まあ、ちょっとエリート証券マンで、ちょっと冷たい人物なの。
はい。
で、まあ、その、まだちっちゃい娘さんがいて、で、別れた奥さんに会いに行くために新幹線に乗るのかな。
あ、そこでゾンビに追いかけられるんや。
で、その主人公たちと一緒に、まあ、ゾンビから逃げまくる人物っていうのは何人か出てくるんだけど、まあ、それぞれがいろんな事情を抱えて、まあ、その新幹線に乗ってて、で、そういうのも描きながら、やっぱりね、その連れの一人がゾンビになったりすんのよ。で、あなたの大切な人がもしゾンビになってしまったらどうしますかっていう選択を迫られていく。
まあゾンビ映画って感じやな。
で、やっぱその最初はやっぱただの冷たいエリートかなと思ってた主人公が、まあ、その危機的な状況の中でやっぱどんどん変わっていくねんね。で、まあ、その一緒に逃げてた仲間たちもどんどんゾンビに加えれていく。さあ主人公と娘は最後まで無事に逃げおせるのかっていう映画なんだけど、まあ、そのやっぱりスピード感のある展開の中で、まあ、その列車の中っていう閉鎖的な状況ってやっぱりそこで緊張感が生まれるやん、
まあ、韓国映画だとスノーピアサーなんかそうだよね。
だそのやっぱ列車の中で事件が起こるっていう、もうそれだけやっぱ面白い。
西村京太郎サスペンスとか。
で、その中にやっぱその親子愛とか家族の絆とか、まあ、そういうウェットな要素を盛り込んでいく。だからね、なんか韓国映画らしいというか、やっぱ韓国映画ってすごいな、面白いなっていうのを改めて思ったね。
何、新幹線ファイナルエクスプレス。
あの、普段ゾンビ映画見ない私がすごく楽しめたので、まああのゾンビ映画ちょっと苦手やなっていう人にぜひちょっと騙されたと思って見てみてください。
はい。
あとね、これイタリア映画になるのかな、これちょっと噂になってたんで気になってて、やっと見れたのが、皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグっていう。
ちょっと変わったタイトルの映画やんね。
あのね、主人公はその麻薬取引をしてるような町のチンピラ で警察に追われてる途中でなんか川へ飛び込んで、でそこで放射性廃棄物みたいなのを浴びてしまう、
うん、
で目が覚めるとものすごい怪力を手に入れたことに気づくねんね。
なんかこうアメコミヒーローみたいな展開やね。
ところがさ、やっぱりそこは町のチンピラだから、その怪力スーパーパワーを手に入れたからといって突然正義に目覚めたりはしないのよ。
やっぱ悪いことに使うんや。
その ATM の機械をもうそれごとバーンって盗んだりとかさ。
悪いやっちゃな。
でそれが動画に撮られてて YouTube で拡散されたりとかね。
現代的やな。
でその主人公が、まあ、そのある少女と出会うねんけど、まあ、この女の子がその、まあ、いろんな過去があって、その鋼鉄ジーグの アニメの DVD をずっと見てる、そういう少女、
はあ、
でこの少女と出会ったことでこの主人公の運命がちょっとずつ変わっていく。でそしてこの主人公がスーパーパワーを持ってるっていうことに強烈な嫉妬心を抱く、もう一人悪いやつが出てきて最終的にそれと対決していくんだけど、なんていうのかな、このイタリアのローマの街がなんかもうゴッサムシティみたいな、すごい治安の悪い都市として描かれて
る。あ
でその決して善人ではない人間がある日すごい力を入れたら、その人間はどういうふうになっていくのかっていうのをちゃんと丁寧に描いてるんだけど、まあ、そのかっこいいスーツやマスクを着て変装して悪をやっつけるっていうようなタイプのヒーロー映画ではないんだけど、あの見終わった後に、あ、なんかすごいヒーロー映画を見たなっていう気分にさせてくれるのよ。
まあ、ある種のアンチヒーロー映画やな。
だからやっぱりヒーローとは何か、正義とは何か、人はある日突然すごい力を手に入れたらどんな行動を取るのかっていうのを、まあ、ちゃんと描いてる、人間っていうのを描いてる、まあ、そのある地に足のついた、なんかすごくこう人間っていうものに誠実な映画やなっていうのにすごい思ったね。
その主人公も決してかっこよくはないんだよね。
だからそのかっこよくもないし正しくもないし、もうその場その場の追い詰められた状況でもう脊髄反射的な行動しか取らないんだけど、その中でやっぱりちょっとずつ変化していくわけでしょ。
それが人間なんだと。
だからさっき言ったスリービルボードなんかもそうなんだけど、やっぱその主人公とかへの共感みたいなものを安易に許さないで、決して美しい物語でもないし安易に共感できるような正しい行動も決して取らないんだけど、なんかね、そこにこう逆になんていうかちゃんとした人間らしさがあるというか、
まあ、人間ってそんな正しいもんじゃないんだぞと。
だからね、考えてみると今年見た映画で、あ、これ気に入ったなっていう作品って全部そうなのよ、
まあ、孤狼の血も少年も。
だからその決して正しくない人間がもがき苦しみ迷いながら生き抜く様を見るっていうのも、なんかこう映画の一つの楽しみかなっていうの、なんかねちょっと改めて感じましたね。キンキンラディオ、あとね、今年っていうか最近のインド映画、やっぱ面白いの増えてるなって思いますね。
インド映画って日本でも人気あるもんな。
これあのマサラ上映つって、なんか観客も一緒にこうわーって騒いでもいいみたいな上映スタイルも結構流行ってるやん。
ほら、それで言うたらさっきのあの松坂桃李の少年もなんか応援上映みたいなのあったんだよ。
どう応援する？
だからさ、松坂桃李がこうベッドの上でこう激しく動いてる様を、おいぞ鳥行けっつって応援するの。
行けるか、
まあ、マジ新しいですよ。
まあインド映画なんだけど、
はい、
だそういういわゆる歌って踊ってみたいな、まあ、あの昔からあるインド映画もあるし、まあ、その最近だと、まあ、本当にこう物語の展開と役者さんの演技をじっくり見せるタイプの
ドラマ的な映画、
まあ、そういうインド映画っていうのも出てきてるし、でそのインド映画見てびっくりするのが、その文化の違いとか風習の違いみたいな、インドってこうなんやみたいなのが結構なんていうかな、カルチャーショックというかびっくりすることが多いな。
例えば
この間見たのは神様がくれた娘っていう、これもね父と娘の愛情を描いたすごく感動的なあったかい映画なんだけど、要するにそのなんていうかな、知的障害のあるお父さんと、まあ、その可愛らしい娘の話なんだけど、まあ、この娘が、まあ、その死んだ奥さんのお父さんに奪われそうになると、でそれで裁判していくっていう話なんだけど、その裁判所の前で弁護士たちがこうずらーっと待ち構えてて、弁護を引き受けますよってこう営業合戦を繰り広げてるところから始まる。まあ、あとね、まあ、面白かったインド映画で言うと、女神は二度微笑むだったかな、
うん、
あのね、まあ、無差別テロでなんか夫が行方不明になってしまったっていう身重の女性が主人公で、まあ、その夫を探していくっていう過程をずっと描いていくんだけど、まあ、その夫とそっくりな男性が現れたり、まあ、その彼女に身の危険が迫ったり、いろんな事件が起きていくっていう、まあ、もうこれサスペンス映画ですよ、
うん、
でこれもね、もう最後えっていうようなちょっと驚くようなラストシーンがちゃんと用意されてて、で見終わった後に、あ、これ面白かった、すごいなっていう、ちょっとね、うーんってうなってしまうような映画。
インドのサスペンス映画ない。
だからね、インド映画でもうこういう サスペンス、ミステリアスな映画を見れるっていうのすごいちょっとびっくりした、新鮮やったし、でまたねこの主人公の女性、妊婦役の女性の女優さんものすごいやっぱ綺麗ね。
インドの女優さんって綺麗な人多いよな。
なんかこう目鼻立ちがパッチリしてて彫りが深くって、このなんていうかな、小麦色の肌の色というか、でちょっとこうふくよかな、なんとも言えんな、やっぱりハリウッド女優にもやっぱ日本の女優さんにもない、なんかこうインド人の女優さんにしかない魅力っていうのがやっぱあるな。
うん、
であとインド映画でもう一本見たのはあなたがいてこそって、もうこれはもうほんとこう心ゆくまで、歌って踊って恋してっていう、もうインド映画らしいラブストーリー。
あー楽しいね。
でもこの映画のヒロインももちろん美しいし、なんていうのか、こう見終わったらほんとね幸せな気分になれる。なんかこれからもね、ちょいちょいインド映画はちゃんとチェックしていいなと思える作品は見ておきたいなと思いますね。
はい、というわけで今年2018年見た映画の中から印象に残ったものをいくつか紹介しましたけど、
何話したっけ。
え、孤狼の血、少年、スリービルボード、ゲットアウト、皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーガ、新幹線ファイナルエクスプレス、あとインド映画、神様がくれた娘、女神は二度微笑む、あなたがいてこそ。
まあどれもね、まあ私の趣味なんでちょっと偏ってるチョイスではありますが、まあ、どれも面白かった、見て損はない映画だと思いますんで、また年末年始とかね、お正月に、まあ、DVD ちょっとまあねリリースされて日も経ってて借りやすくなってると思うんで、まあ、よかったらぜひ見てみてください。
どれもおすすめです。
キンキンラジオ。